市からのお知らせ10ページ行政令和7年度島をきれいにしようポスターコンクール問い合わせ壱岐市地球温暖化防止対策協議会事務局環境衛生課電話45-1112壱岐市地球温暖化防止対策協議会では市民への環境美化意識の向上を目的として市内の小学生を対象に毎年ポスターコンクールを実施しています。応募総数89点高学年の部47点低学年の部42点入賞作品高学年の部最優秀賞守ろうよ海が自慢の壱岐の島田川小学校5年豊増琴葉入賞作品低学年の部最優秀賞みんな笑顔の壱岐栄華小学校2年長田芽衣QR コードがあります。詳しくはこちら。令和7年度、壱岐市 CO2 削減グリーンカーテンコンテスト。問い合わせ、壱岐市地球温暖化防止対策協議会。事務局環境衛生課。電話 45-1112。壱岐市地球温暖化防止対策協議会では、地球温暖化の原因とされる CO2 などの温室効果ガス排出量削減への意識向上、学校や家庭での実践的な取り組みを促進するため、グリーンカーテンコンテストを実施しています。学校部門応募数12校最優秀賞壱岐市教育支援教室太陽事業所部門応募数14事業所最優秀賞芦部郵便局 QR コードがあります。詳しくはこちら。確定申告についてお知らせします。問い合わせ、税務課市民税班、電話 48-1118。令和7年中の所得にかかる市県民税と所得税の申告について、受付期間2月16日月曜から3月16日月曜まで、申告の相談、受付会場を開設します。会場の混雑を避けるため、地区ごとに受付日を設定しています。受付日については、括弧配布及び市ホームページ上でもご案内します。便利な国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーもぜひご利用ください。当日都合が悪い方は、申告期間中、別の日にお越しいただいても差し支えありません。確定申告期間中の前半や午前中は特に混雑しますので、後半の予備日や午後のご来場をご検討ください。QR コードがあります。問い合わせ先、壱岐税務署、電話 47-0315、音声案内、0、確定申告起用を選択。申告書の作成や相談を希望する方へ、2月16日月曜から3月16日月曜まで、申告会場を開設します。受付時間、 午前9時から午後4時まで。土日曜日および祝日はお休み。2月24日火曜から2月26日木曜までの3日間と、3月3日火曜から3月5日木曜までの3日間の計6日間につきましては、遺棄税務署申告会場の受付時間は午前9時から正午までとなります。令和7年分の確定申告期限と納期限、所得税及び復興特別所得税、贈与税、3月16日月曜、消費税及び地方消費税、3月31日火曜、不動産の売却贈与税について、申告会場での申告相談を希望される方、3月9日月曜、または3月10日火曜にお越しください。本期間以外は、不動産の売却、贈与税の担当者が申告会場での相談に従事していませんので、ご留意ください。相談を希望される方は、オンライン事前予約をお願いします。確定申告会場では、午前9時から相談を開始します。当日受付も行っておりますが、相談枠に限りがあるため、相談枠がなくなり次第、当日の受付を終了します。オンライン事前予約は LINE から。LINE QR コードがあります。申告書の作成・相談は、国税庁公式 LINE からもできます。国税庁公式 LINE からできること。確定申告書の作成。申請。届け出。納付、納税証明、税務署での申告相談の申し込み、電話での相談、チャットポットでの相談、電話での相談、国税に関するご相談、国税相談専用ダイヤル、0570-00-5901、平日午前8時30分から午後5時まで、土日祝日を除きます。就職支援についてお知らせします。問い合わせ商工振興課雇用対策班、電話 44-6115、遺棄紙、就職奨励金、個人向け、市内の企業に就職し、1年間継続して勤務された市内に住所を有する新規学卒者、UI ターン者へ補助金を交付しています。交付額、新規学卒者10万円、UI ターン者7万円、遺棄紙若者等ふるさと就職支援事業補助金、事業者向け、新規学卒者 UI ターン者を雇用し、1年間雇用の継続が確認された市内の企業に対し、人材育成費として補助金を交付しています。交付額、雇用1人につき24万円、2万円パー月の1年間分。提出先、商工振興課雇用対策班、正規雇用であること、雇用保険の一般非保険者であることなどの 交付要件があります。QR コードがあります。詳しくはこちら。有人国境離島法とは、問い合わせ、地域競争課人口対策班、電話 48-1134。令和9年3月31日に期限を迎える有人国境離島法は、離島に住む私たち壱岐市民にとってどのような影響があるの？今回は運賃低廉化についてお話しします。私たちにとって航路、航空路は重要な公共交通機関ですが、本土内の公共交通機関と比較すると割高で、経済的負担が大きくなっています。その費用負担を交付金で補助しています。フェリーは JR の在来線並み、Z ホイールは JR の特急指定席並み、飛行機は新幹線並みの金額まで引き下げることにより、住民の負担を軽減し、住民生活の安定や経済活動の活性化を図り、住民の定住などの地域社会の維持につながっています。老朽船舶の更新について、Z ホイールの新造船の契約が締結されました。また、飛行機についても、飛行距離が短いため、機体消耗が早く、整備コストがかさみます。それらの費用を負担するためには、運賃の値上げなどが必要となってきます。その費用負担を交付金で補助しています。運賃の値上げを抑制することにより、住民生活の負担軽減を図り、航路、航空路の安定的な運営維持につながっています。平成29年度から令和6年度、壱岐市における事業実績8年間、区分、運賃低廉化、補助対象事業費、17億8271万9000円、国費、9億8050万5000円、県費、4億110万7000円、私費、4億110万7000円。有人国境離島法は、離島に暮らす私たちには必要不可欠な制度です。法の改正と確実な延長を強く要望していきます。林野火災予防対策についてお知らせします。問い合わせ、消防本部警防課、電話 45-3037。 岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的とし、火災予防条例の改正が行われ、1月1日から火災が発生しやすい気象条件に該当したときは、林野火災注意報などを下記要領で発令します。火災が発生しやすい気象条件とは、前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下、または前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ乾燥注意報が発表されたとき、林野火災注意報を発令。上記の条件に加え、強風注意報が発表されたとき、林野火災警報を発令。ただし、 当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないことがあります。条件に該当する場合は午前7時ごろから随時市ホームページおよび市ケーブルテレビテロップに加え消防署に立て看板を設置し周知します。また注意報が発表されたときは屋外での火の使用について制限に従うよう努めなければなりません。さらに警報が発表されたときは火の使用制限に従わなければなりません。発令暫定期間1月から5月まで。健康福祉。国民年金保険料のお支払いは口座振替が便利です。問い合わせ保険課国保後期年金班電話45-1157。国民年金保険料の納付には口座振替がご利用になれます。保険料はまとめて前払い全納すると割引が適用されます。表があります。口座振替による保険料額と割引額。振替方法、保険料額、割引額の順に読みます。翌月末振替17,510円、割引額なし。当月末振替早割17,450円、60円。6ヶ月全納103,870円、1,190円。1年全納205,720円、4,400円。2年全納4月開始408,150円、17,010円。表終わり。令和7年度で計算した場合の金額になります。申し込み方法、オンライン年金ネットまたは書面。書面の場合は保険課または各支所、振替口座のある金融機関の窓口に提出。いつでも申し込むことができます。直近の4月から2年全納を希望する場合、提出期限は2月末必着です。QR コードがあります。詳しくはこちら。湯の本診療所の閉院についてお知らせします。問い合わせ、湯の本診療所、電話43-0134。昭和34年の開設以来、長きにわたり地域医療を支えてきました湯の本診療所ですが、患者数の減少等による診療収入の減少、委託先の医師の引退による後任の医師の確保が極めて難しいことから、令和8年3月31日に閉院することになりました。また、令和8年1月より閉院に向けて診療日の変更を行う可能性があります。受診の際には、事前にご確認をお願いいたします。
暮らし、住まい、犬の飼い方、付き合い方についてお知らせします。お問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112、行き保健所、電話 47-0260、 犬や猫を飼われている方へ。飼い主の方は愛情と責任を持って最後まで適切に飼いましょう。係留しましょう。誤って野犬用の捕獲器にかかってしまうことがあります。また、放し飼いは法律、条例で禁止されています。猫もできるだけ室内で飼育をお願いします。犬の登録と狂犬病予防注射を受けさせましょう。犬の登録と年1回の狂犬病予防注射は義務です。犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てることは犯罪です。違反すると懲役や罰金に処せられます。野犬が増えないようにするために、餌、生ゴミなどを屋外に放置しないようにしましょう。野犬が食べてしまう恐れがあります。野犬には餌を与えないでください。無責任な餌やりは犬のためになりません。かわいそうな犬を増やす結果につながります。野犬を見たら、放し飼いや野犬に餌をあげている方を見かけたら、環境衛生課、遺棄保健所にご連絡ください。春一番の塔、53例、特立の塔が、自然災害伝承碑に登録されました。お問い合わせ、総務課、危機管理班、電話、48-1131。自然災害伝承碑。過去に発生した自然災害、洪水、土砂災害、高潮、地震、津波、火山災害等の様相や、被害状況等が記載されている石碑やモニュメントのことです。これらの碑は被災場所に建てられていることも多く、過去にその土地でどんな災害が起こったかを知ることができます。春一番の塔。安政6年2月13日。1859年3月17日。壱岐島郷の浦港近くの元浦の漁師たちが五島沖に漁に出ていた際、春の強い突風に見舞われました。強烈な南風は海上を吹き荒れ、小山のような土塔が漁船に覆いかぶさり、漁民たちはなすすべもなく、船もろとも海中に消え、53名が遭難するという悲しい出来事が起きました。その後、53例特立の塔を1987年に春一番の塔を建立し、毎年旧暦2月13日には地元住民で供養行事が行われています。春一番について、冬から春に移り変わる時期に、次の条件を満たす場合、気象庁では春一番として発表しています。1、発表する期間は立春、2月4日頃から春分、3月21日頃の間であること。2、日本海に低気圧があること。3、強い南寄りの風。風向きは東南東から西南西。風速毎秒8メートルが広い範囲で初めて吹くこと。4、気温が上昇すること。この条件が揃った時に、春一番、として発表されており、この語源は、息であると とされています。出典、国土地理院ウェブサイト。国土地理院地図には QR コードがあります。農地の転用には許可が必要です。知っておきたい農地法第4条。お問い合わせ、農業委員会事務局。電話、44-5009。ご自身の農地を、駐車場や倉庫、資材置き場に帰るときには、農地法第4条に基づく許可が必要です。たとえ自分の土地であっても、無断で用途を変えることは法律で禁じられています。このような無許可転用は違反転用となり、元に戻す指導や最悪の場合は罰則の対象になることもあります。農地の転用には具体的な用途や場所、農業振興地域の区分などをもとに慎重に審査が行われます。申請から許可までは一定の期間が必要となるため、計画がある場合は早めにご相談ください。ほんの一部だけだから大丈夫と思わずに、まずは農業委員会へ。農地の適正利用のためご協力をお願いします。教育。物価高対応子育て応援手当を支給します。お問い合わせ、子育て支援課、子ども支援班、電話、48-1117。対象児童、括弧1、令和7年9月分の児童手当の支給対象児童。なお、令和7年9月に出生した児童については、10月分。括弧2、令和7年10月1日から、令和8年3月31日までに出生した児童。支給対象者、先ほどの括弧1の児童手当受給者、または括弧2の保護者のうち、生計を維持する程度の高いもの。支給額。対象児童1人につき2万円、1回限りです。申請方法について。原則、申請は不要です。ただし、公務員の方は申請が必要となります。まずは、所属庁に手続きについてご確認ください。支給時期。市では2月から順次支給を開始予定です。詳しくは QR コードがあります。